TCM Presents Studio Smoky
スタジオスモーキー MC のアッシュです。
はい、カルロスです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日盛り上がりましたね、この話。
ちょっとね、今回は、
はい、
あの
異色ですね、いつもの放送とは違って全然
新たな試みというか、
はい、
まあちょっとあの、はい、僕も思うとこありましてね、
はい、
実は転職活動中なんですが、
はい、
はい、今回のね、話題は、
はい、
転職について
仕事について
仕事について、い超真面目に、
はい、
実はあのエベレストトレックの水出社長を交えて、
はい
はい、3人でちょっと語ってみたんですけど、まだ話足りないなっていう感じでしたかね。
普段僕らが飲み会、飲み屋で話してる言葉をここでそのまま持ってきちゃった
まんまなんですよ。
ただそのまあ、3人ともあの異色ではありますよね、
はい、
あの転職回数があって私は、ね、まあ、ドメスティック、
はい、
カロさんは外資系、
はい、
で水出社長は、まあ、社長ということ で、ね、しかも海外で起業してらっしゃるというところで、まあ、いろいろな見方があるんじゃないかな。
そうなんですよ ね、あの思えばそのスモーキーズの皆さんって皆さんやっぱりこのバックグラウンドが豊かすぎて、
はい、
多分あの一般的じゃないのかもしれないけども、まあ、その分ね、やっぱりいろんなその面白い話がね、はい、まあ、聞けるのかなとも思いますし、まあ、現に今日は非常に楽しかったですよ、
はい、
で、まあ、今日はね、3人しかいなかったんですけど、
はい、
まあ、ここにね、マルコスさん、コン・キタガワさん、はい、あと、ヨンさんなんかもそうですかね、
はい
はい、で、ああいう方たちの話、
カ
スタムさんもそうですね、はい、あと、バンコクのミッチーさん、
はい、
ね、こんな形のバックグラウンドもね、もうちょっと考えるだけでも非常に豊かすぎるんで、
うん、いやでもこの人の仕事とかってやっぱ気になるじゃないですか、やっぱラジオで聞いてて、
ですね、
この人ってどういう感じで今のあのポジションに至ったんだろうっていうのが、ね、ちょっと気になっちゃう。
そうですね。まあちょっとまあこういう、まあ、職業人生もあるんだよと、いうようなことをなんかお伝えできればいいかなと思ってね、
はい、
ちょっと今回こういう収録にさせていただきましたんでね、
はい、
まあ、軽い気持ちで聞いていただければいいかなと思いますが、うん、まあなんかのヒントになればいいかなという思いもあります、正直言って、
うん、
はい、
まあ、ヒントにならなくても、
はい、
まあ、キーワードはあれですね、迷ったらやめろ、
そういうことです、はい、迷わず行けよ
、はい、
迷わず行けよ、
はい、
はい、
行けば分かるさ、
それです、はい、ありがとうございます。
それじゃあ、
はい、聞いてください。はい、カルロスです。
アッシュです。
今日のゲスト、
はい、またまたエベレストトレック水出です。
あー、どうもどうも、こんにちは。いや、ちょっと今日ね、僕の相談乗ってもらいたいなっていうか、
その相談を来た時僕ね、
はい、
こら来たって
思う。あ、そうですか。
こういう話したいって思って
た。あ、本当に。
いや、びっくりしましたよ。
そうですか、
はい、
いやね、僕今ちょっと転職活動をしてまして、
はい、
まあ実際今の僕、もう僕普通の勤め人なんですよ、まあ、前から言ってますけど、
はい
はい、で今の会社で4つ目になるんですかね、
はい、
で、まあ、5つ目のね、ちょっと、はい、職場を求めてですね、今ちょっと活動中なんですよ、
はい、
で、ね、4つ目ですよっていうと会社がですね、勤めてる会社がなんかね、結構意見が分かれて、はい、そんなにっていう人と、
うん、
まあ、そんなもんっていう人と結構くっきり分かれるんです
よ、ね
は
い、多いか少ないかで言うと、結局日本って新卒雇用で、うん、
はいはい、
そのままずっと出しのままパターンが、はい、まだ6割か7割
ほとんど
まだ多いですよね。
あ、そんなにいますか、は
い、多いと思います。
へ、
だから4って言ったら、うん、多分多いんじゃないのかな。
多いですかね。
なんかその転職期間の間のアルバイトとかカウントしてるわけじゃないんだよね。
う
ガチでの正社員を1、2、3、
そうです、そうです、
やっぱり、
はい、僕ね、転職する間って、
はい、
ギャップが1日もないんですよ、全部。
あ、そうなんですか。
はい、要するに有給全部使うんですけど、もちろん、
はい、
だと1月31日まで働いて、
はい、
2月1日から違う会社っていうのをずっと僕やってるんですよ。
うん、次が見つかってからか
な。もちろんですよ、転職活動するときに次の会社見つからないのに辞めるのはバカですね、僕。
そうですよ、
ね、バカというかそれはちょっとあんまりやらない方がいいと思います、うん、明確な目標があればいいですけど、
うん、
なんとなく次もどっかに勤めるだろうなというときに次の職を見つからないで辞めちゃうとちょっとね、どうですかね、いろんな不具合が出そうな気がします。
リスクが高いですよね。
リスクもありますね。
焦ってきますし、
はい、で辞めるとホッとするじゃないですか、
うん、
で、まあ明日からやろうかなと思って、別に明日じゃなくてもいいかなみたいな、
うん、
ね、明後日からかな、来週の月曜日からかなみたいな、
やっちゃったのが僕なんです。
やっちゃったんだ、あそこにバカがいた。
あら、やっちゃったのが僕なんです。
そのお二人は、その、
はいはい、
転職活動、まあ、ビジネスは今ご自身で、ねはい、ビジネスされてますけど、はい、アシュさんは今勤め人じゃないですか、はい、で皆さんどういうその職業経歴のバックグラウンドをお持ちなんですか。
最初は普通の商社です、は
い、
でその後が、まあ、今のジャンルと同じっていう
か、はいはい
まあ、引き継いできたっていうところがあるんですけど、
ね、なるほどね、はい、
そうですね。私はあの世界一周に出たかったので、はいお金を貯めて、はい世界一周に出るために辞めたって形ですね。
はい、私の1回目も同じなんですよ。
そうなんですか。ちょっとアッシュさんって、はい、そのタイに沈没、はい、あれ半年でしたっけ、ごめんなさい、2ヶ月でしたっけ。
半年です。
半年ですね、はい、そのために辞めたんでしたっけ。
まあ、沈没したいから辞めたんじゃないです
けどね。結果的に沈没した
の。ですね、はい、それを話すと、そのまだ最初のその商社に対して、やっぱ若いわけじゃないですか、はい、一番若い頃に入ってるんで、はい、使われるわけですよ、帰りもそうなんですよ、で、ただ給料はすごい安いわけですよ、
はいはい、
っていうような状態で、もうずっとこのままなのかなと思った時に、なんとなく友達から軽い気持ちでワーキングホリデーを誘われたんですよ、
は
い、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、どれにするみたいな感じで、でそれをずっと見てたら、はい、それを見てるタイミングでちょうどあのすすめ電波少年で、
はいはい、
猿岩石があったんですよ。で、こっちの方が楽しそうだと思って、
これは運命だと、
う
ん、
そうですね。で、それを決めて、まあ、そのワーキングホリデーを行きたいって決めてた時からもそうなんですけど、じゃあもうこの会社あと1年絶対辞めると思って、お金を貯めて
目標決めてね。
そうですね。でそれで辞めたって感じです
よ。あ、そうなんです
か。で、まあ、猿岩石やるつもりがタイでグループが、
はい、のような。でそこであのブーメランパッツ履いて、
そうですね、
ステージ曲がったと。
はい。
おー、あの時か。
そうっていうところがあって、まあ、日本に戻った後にやっぱりその緩い感じで戻ってきてるわけですよ。やっぱ偉大な人間になるわけでもないっていうのをもちろん分かってたので、世界一周っていうか、そのまあヨーロッパとちらっと回ったぐらいで、はい、そんな何か人間の中身が変わるはずないっていうのを分かってたんで、まあ、特に戻っても、
はい、
やりたいことがあるあって戻ったわけじゃないですか。要は自分のお金が尽きたっていうのと、その工程を満了したので戻ってきたから、じゃあ仕事探そうっていう
ことですよね。
うん、だからそこからやっぱり1年間、日本に戻ってから1年間もちょっとあの、まあ、若かりしっていうのもあるんですけど、うんうんうん、親のすねをまあガチガチかじってた1年はありましたね。
今こうやって立派に構成してね、
まあ皆さん今サラリーマンとしてね、
いや、そんなことはないかもしれない。
日々日本を支えて
魅力だからね。
かなり魅力ですね。
で、あの水出さんの場合は、はい、その最初にお勤めになった職場を、
はいはい、
世界一周のためにお辞めになったということ
で。そうですね、もう辞めるときには、はい、ゴールデンウィークぐらいからもう辞めるって決意をして、はい、ただお金を貯めていなかったので、はい、そこから随分貯めました。
あ、そうなんですか。
はい、夏のボーナスもらって、冬のボーナスもらって、もらった途端に辞めますって言って、ただそこからあの、有給消化だとか引き継ぎだとかが始まるので、結局辞めれたのが3月末日ですね。
はいはいはい、
ただし有給消化があったので、2月の20日ぐらいからはもう会社には一回も行ってないです。3月30日に、挨拶だけ行って、
なるほどね、
でも世界一周には2月20日から出てましたね。
なるほど。はい、あのお二人は、ちなみに水出さんは、はい、まあ、ご自分でそのビジネスされる前に何社ぐらいお勤めになってるんですか。
は
い、
2社ですね。
2社。
あ、はい、私は今ので4社。
4社。ああ、そっか。まあそれぞれ僕もは 4、まあ、4社ですけど、まあそれなりのやっぱりね、爆発踏んでますよね。で、あの、とはいえですよ、その仕事って何のためにするのっていうテーマが結構あってですね、
はい、
その以前はなかなか日本人っていうのはそのお金のために働くというのはあまりよろしくないとはされてたんですけども、だけどぶっちゃけお金のためじゃないですか、はっきり言って。
そうですね、はい、もう僕たちの世代になると仕事イコール生きがいっていう形ではなくなってきてます ね、
ないですね。そんなこと言ってる余裕もないわけよ、はい、って。もっと言えばお金 を稼げるから、ある意味そこに生きがいを感じるというのが当然あるわけですよね。はい、なんでこういう話してるかというと、まあ、今これ配信させてもらってるのがまあ大体ゴールデンウィークの前か半ばかみたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、新社会人になった方がね、
は
いろいろ今お悩みの時期だろうと。
そろそろ、そろそろ社会で、
我々も経験してますけども、
みんなが通る道ですね。
まあ そこでね、一つやっぱりその選択肢は別に今の目の前にあることだけじゃないんだよと。
いや、もうこれ、しっかり言います。やめてもいいです、絶対に。まだその年だったらやめてもいいです。あの国家公務員とかじゃないんだけど、
ね、
やめてもいいと
思う。それはそうだよね。あの最近の若い衆はしっかりしてて、はい、その意外と離職率がね、
はい、
減ってるっていうデータもあるみたいなん
ですよ、ね。おとなしくていい子多いですよね。
頭がいいんでしょうな、みんな。
はい、人もいいんで、なかなか会社に使われちゃう
ってい
う
のがありますね。そこを少しね、なんて言うんでしょう、クールに考えて、まあ、仕事っていうのはやっぱり基本的にお金を得るための手段だよという部分をどっかに頭に置いていただけると、今みたいなお話がね、結構スッと入ってくるんじゃないかなと、
はい、
で、いいんですよ、別にやらなくても、ただ、知らないことっていうのは少ない方がいいですよね、やっぱり、
はいね
知ってるっていうだけで武器になりますからね。
そうなんですよね。
なんか経験してみたいっていうのでやめるのは、うんうんうん、僕はさっき加藤さんが、はい、次決めないでやめたらまあバカだと思ったんですけど、ただまだ大学出て、まあ、30前とかですから、
全然問題ないです。
バカでいい時だといいと、
むしろバカになると。
そうです、
はい、
出ちゃっていいと思うんですよ、
ね、もうそれ の点検が目の前にいますけどね、
はい、でもまあこんな感じでなんとか やってこれた
ら、もうなんとかどころかもう全然 OK じゃないですか。
いや、そんなこと、
いやいや、ご謙遜を
っていうところで、
うん、
だから本当に、まあ、この5月病でいいんです
よ、はい、
でもう考えてるんです
けど、そうです
ね、ちょっと国家公務員はもったいない
と思うんですけど、まあまあまあ、
それ以外だったら、
うん、
いや、死んじゃうのかな
と思うんですけど、そうですね、いろいろそういう、ね、
ですね、考えてもいいかなと。どうしても自分に合わないだとか、うんうんうん、会社がちょっとひどすぎるだとか、
は
い、そういうことあった人ですけどね、普通の、ね、会社で、うん、ただちょっと嫌だから辞めたいっていうのはどうかなと思いますけど、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、なんかブラック企業、ブラック企業って言いますけど、はい、ちょっと前、うん、まあ、10年前、15年前とかって、うん、まあ、それが当たり前だった時代もあるじゃないですか。
はっきり言ってもブラックがそうじゃないかっていうのは、その仕事が好きか嫌いかっていうので
大きい
ですね、変わってくるんだよ。
もともとサービス業なんか、
うん、
ほとんどの会社はそうだったと思うし、
まあ、はっきり言って好きな仕事だったらブラックと思わない
ですよ。そうですね、
はい、じゃあやっぱブラックだって僕も言ってる時点で、ええ、やっぱり今の仕事好きじゃないんだ。
おっしゃる通りですよ、本当に、本当に
合わないんですよ、
合わないですよ、うん、でまあね、そう言いながら僕も今転職活動しますよって話なんですけど、
はい、
じゃあなんでって話をされると結局、はい、なんか嫌なんでしょうね、きっと。
じゃあ曖昧な、さっきまでは仕事イコールお金のためだって言って、
はい、
でもお金のためじゃなく嫌なわけなんですよね。
あのね、結局ね、はい、僕何が嫌かというと、
はい、
そこで得るものがなくなった段階で嫌なんですよ。
あ、
はい、つまり、うん、まあ、僕は外資にいるんですけど、はい、外資にいる理由っていうのはやっぱあるんですよね、はい、で、まあ、どっかでこれ話したかもしれないですけど、僕は外資に移った理由っていうのは英語を身につけたいから外資に移ってるんですよね、はい、でっていうことは当然外国人とのやり取りがないとやっぱつまんないんですよ、うん、できるだけ現場のレベルで、はいはい、でそれをやっぱりね外されてしまうとそこにいる理由がないんですよね、はい、だから外資から外資に移った理由もそこにあります。それははっきり言って、
はい、
以前の外資よりもの会社よりも今の会社の方が外国人もっと欧米人と、はい、やっぱりその仕事上でコンタクトを取るその確率がものすごく増えるので、はい、それで移ってるんです。もちろんサラリーもありますよ、
はい、
それははっきりとあります、うん、サラリーの条件良くなったっていうのがあります、うん、だけどそれ以上にやっぱり外国人、外国語、英語を使ってやっぱりコンタクトを取る必要があるというのがやっぱり僕が望んでたことなので、なので移ってるんですよ。でそれがやっぱりなんかなくなってきちゃう可能性が結構あって、うん、つまりそういう仕事からちょっと身を引かなきゃいけない可能性があるんですよね。それ非常に僕なんて不本意なんですよ。で当然そういうことをやっていくとやっぱり現場に出ることが少なくなるの で、うん、でまあ、さっきもちょっと飯食った時の話出てましたけど、その出張がね、
はい、
やっぱり外国に出張したいがために外資に移ってるのに、
はい、
それがなんか減ってくるっていうのは非常にまたこれまた不本意なんですよね、
うん、
であればそこにいる理由っていうのが徐々になくなってくるわけですね、
はい、
で他に選択肢があれば、選択肢っていうのはそのつまりその収入の得る手段としてあれば、うん、
はい、
別に業界別に問わないわけですから、うん、何でもいいわけですから、そこはだったら別にもうここにいるその大きな理由の人がなくなるわけだから、じゃあ次を目指そうかなと、そんな感じですかね、
うん、はい、今の社内で、
はい、
外国人の方とかその欧米人の方がいて話すとか、
それはないですね。あくまでもあの外資といってもその、ね、はい、外資というと皆さんあの、はい、オフィスにあの欧米人がいっぱいいるもんだと思ってますけど、はい、意外とそんなことないので、あの規模の大きい会社いますよ、
はい、
で僕が言ってるのは、まあ、もうこじんまりとした初代の会社外資は、ほとんど日本人、まあ、まず間違いなく日本人だけです。はい、でせいぜいその会社の社長が、まあ、帰国しようだったり、まあ、半分アメリカ人の頭脳みその中持ってたりとかいうだけなんですよ、はい、だからある意味では日本の会社と同じですこ
う、
はい、みんなが英語できるわけじゃないので、
しかも、はい、仕事にそういうなんか崇高な使命とか、はい、なんかそういう目標とか、はい、そういうのがあって、はい、それをやるんだったらいいのかもしれないですけど、まあ、だからそれが折れた時って結構辛い。
そうなんですよ、はい、
だから
おっしゃる通り、
私はさっき話したように結構あのドライに考えてたので、日本の世の中っていうのが結構いい世の中で、
はい、
あのずっと、まあ、会社が潰れたりその製造業が残っていくっていう感じだったら、はい、本当に身近な場所 の、 その工場とかで普通に働いて、はいはい、でもうブザーが鳴ったら太鼓判でガチャンとして帰るような、はい、もう本当は選びたいんですよね。
ちょっと欲がないんですよね。
さっき聞いてびっくりしました。
ただもうその僕らが働くときに、うん、そういう状況はもういずれなくなるっていうのが分かってたので、厳しくなってみても分かってたので、
そうですね、
なんとなくその総合職チックなものを選んじゃったっていうのがあるんですよ、ね、うん、ただやってて自分で合ってないなと思いながらずっと続けてるのがありますから
、はいはいはい、だからよく言いますもんね、うん、出世したくないっつって、
いや、まあ、
そう偉くなりたくない、なんでみたいな、
それもあるし、そのなるべくもうだからちょっと目標は厳しいかなと思ってるんですけど、
はい、
早めに引退してどっか海外に
行
きたいっていうのがあるんですよね。
まあ、それが一番いいんですけど、
ね、まあちょっと厳しいかなっていう感じはしてますけどね。
まあ要するに、まあいろんな選択肢がやっぱあるので、
はい、
最悪なのがね、その会社勤めしててうまくいかなくなって自殺するとかね、
いますん
ですよ。そのなこれは新卒の子って意味じゃないですよ、
はい、
あのある程度年齢いった人で、うん、その会社クビになっちゃって、うん、まあ日本の法律だと本当は指名解雇はできないですけど、
はい、
まあそういう辞めさせられてですね、
うん、そうですね、で
悲観して、ね、自殺したとかね、
うん、多いですからね、周りでも多いですね、うん、特に僕たちの世代
多いです、
30代40代は、ね、ちょっと話をしたら聞きますからね。
そうなんですよ、だから、うん、さっきねまさにアッシュさん言われたみたいに、要するに崇高な目的気持ちを持ってやっていくと、はい、気持ちが折れた時に危ないんですよって言ったらまさにそこに繋がるんですよ、ね、だから仕事はあくまでも仕事なんで、はい、第一次的にはやっぱ収入を得るための手段にしか過ぎないんですよね。だからそれじゃ目的じゃ絶対ないと思うんですよ、
うん、
でその上にそういう崇高な目的というか目標があればそれに越したことはないんですけど、
はい、
でもそれを全てとして考えるとそれが折れた時のやっぱ人間の脆さっていうのは僕結構見てるんですね、
はい
はい、非常に危険だと思いますよ、うん、である意味ではその金を得る手段だっていうふうに割り切る気持ちがどっかにあった方が、うん、多分タフだと思います人間として、
はい
はい、で仮にその自分が持ってる崇高な目的なり何なりが、うん、仮に途絶えたとしても、うん、いずれまた来ますんで必ず、
う
ん、
はい
はい、
そういうのがあった方がいいと思
うん、
逆にその崇高な目的がなくてそれだけで、だと思うと結局その要は形を変えた売春だみたいな
イメージ
になっちゃうと、
まあ、うう
やっぱりその空っぽな思いを引きずって仕事するのって辛い
だから、からね、要はバランスなんですよね、うん、そこは、うん、だから両方ないとダメなんですよ絶対に、うん、よくね本当に思うんですけど、そのあんまり視野を狭く持ってほしくないなっていうのがあって、それはもう我々もそうですけど、みんな持ってるのは可能性が必ずありますんで、幅広い可能性がありますんで、今がダメでも全てがダメなわけじゃないん で、 でもし今のところ今働いてる職場でダメだなきついなと思ったらちょっと横見りゃいいんですよね。
そうですね、はい、可能性はいっぱいありますからね。
そうなんですよ、でそのためにもやっぱりいろんな人間と付き合うべきだし、
はい、
一番僕最悪だなと思うのは、例えば会社の寮かなんか入っちゃって、
あ、家友達もね、べったり
も、ね、とこれね、意外とね、その大手企業に多いんですよ、これ
多いですね、
みんなそうですよ ね、 そ
のはい
ね、ちょっと環境がいい感じもしますけども、逆に
囲われて
ますね。
いや僕はもうだって 職場も一緒、プライベートも一緒、うん、で、それとか大体賄いがつきますでしょ、うん、そうすると飯も一緒なんですよ、うん、つまり寮と会社を往復して、そこで会う人間もみんな一緒っていう、うん、で結局それを例えば5年とか続けていくと抜けられないんですよね。
だから完全に生活の一部じゃなくて全部
になっちゃうわけですよ、うん、これは非常に危険だと思うんですよ、うん、それはもう人間じゃないかもしれない、ロボットかもしれないですね、うん、そういう意味じゃ。だから僕はあえてもしそういう仕組みがあったとしても、まあ、1年2年ともかくですよ、お金ために、はい、あえてそこはね、そういう場所から出て外の世界を見て、もっと言えばできるだけプライベートの時間は仕事とは関係ない人と僕付き合うべきだと思いますね。で僕なんかはちょっと僕個人の話で恐縮なんですけど、まあ例えば野球をやってますでしょ、
はい、
野球やってるんですけど仕事とは一切関係ないんですよ。仕事関係の人間誰一人いないんですよ。あくまでも野球っていう独立したその空間の中でやってるんで、非常にね、楽しいですし、もっと言えばその仕事でうまくいかなくなったところにたくさんありますけど、野球で随分救われてるんですよね、はい、でそういう部分をやっぱりこう自分のがいる場所というものをできるだけたくさん持つのが僕はいいと思いますね、はい、仕事だけとなるとやっぱり厳しいですよ、はい、やっぱりいくつかそういう空間があればバランスも取れますし、例えば一つダメになっても他が補完してくれますから、はい、仕事だけになるとどうしてもね、それがダメになっちゃうともう立ち直れないですよね。
自分の居場所探しみたいなのを転々とするのも僕は良くないと思うんですけど、はい、ただ仕事以外のものを一つか二つは持ってお
くっていうのは持っとかないとちょっと厳しいかな、ね、うん、気持ちのバランスが取れなくなっちゃう可能性が結構あるかなと思います。得てして真面目な人と場所を一つしか、その持たないので、そうですね、そういう人はちょっとね、すごく真面目で素晴らしいと思うんですけど、ただちょっとやっぱりデリケートすぎるかなという気はしますね。
で、それがそうなるんじゃないのかなと思ってるのを、4月のこの今の時期にもし感じてるんであれば、もう別に僕は一回目標なくてもやめていいんじゃないのっていう気はします。
で、いろんなもの見て、でまたいろんなものを考えて、でそこから先また選んでいけばいいので、はい、まあ、いい見本が我々ほらこうやっていますからね
いつでもご連絡ください。
いつでもご連絡ください、本当に
まあいろいろね、はい、パターンがあると思いますけども、もうあの夏のボーナスをもらってからでもいいし、ちょっとお金を貯めて世界一周に行ってもいいですし、
はい、
あの転職先ね、あの入った会社が自分の理想と違った場合は、うんうんうん、自分の理想のね、ところを探すいい機会なんで、お金をもらいながらあのステップアップを考えることもできますからね。
本当にいろんなパターンがありますから、
はい
はい、もう形は一つだけじゃないんで、100人は100通りありますから、だからそんなに狭く物事を考える必要はないかなと思います。ただまあ転職活動というのはね
どうなんですよ実際。
いや厳しいですよそりゃ。でもっと言えば、はいはい、まあ億劫ですねこれは。
億劫だと思いますなんか、
はい、
本当に億劫。
それ勤務時間後ですか、土日とかですか。
勤務時間後もやりますよね、はい、それはもちろん土日も当然やりますし、
はい、
で、まあ変な話、半休取って面接に行く時もあるし、はい、まあ僕定期的にもう外資に転じした段階で定期的にやっぱ転職活動しないといけないですよね、はい、自分のほら市場価値が分かんないわけですよ。で、もう打ち止めされますよ、はい、僕なんかはっきり言って。一般的にね、外資といわゆるドメスティックの会社の給与体系ってやっぱ違うんですよね、
はいはい。
で一般的に言うと同じ人の実力でも、
はい、
外資とドメスティックって大体給与は2割違います。一般的な水準ですよ、
はい、
つまり仮に、外資で1000万稼いでる人であれば、はい、ドメスティックだったら800万ぐらいが大体目になりますよね、はい、大体2割ぐらいの差があるもんだと思ってもらった方が多分妥当だと思います、
はい、それだから上限の方に行くと全然要は800と200、あの1000まで200も違う、
はい、はい、そういうことですね。
それなりにもらうようになると余計悔しくなる、
はい、厳しくなるって話ですね。で、なぜかというとやっぱ外資ってやっぱりその一定のリスクがあって、それ何かというと、はい、簡単に事業生産しやすいんですね、はい、
そうですね、
はい、それは僕もやっぱりそういう事例いくらでも見てますから。で、あと福利厚生はやっぱりね、
はい、
あのドメスティックの会社の方が一般的にはやっぱりやっぱり豊かだと思います、その辺の制度というか、
はい
はい、間違いなく外資で今、例えばそうですね、厚生年金基金というのがあって、
はい、
今、日本の年金制度では、まあ、国民年金、 で厚生年金、厚生年金基金、あと企業年金ってありますよね、はい、これね。で基本的に厚生年金と国民年金ってまあまあ大丈夫入るんですけど、はい、普通の会社に勤める厚生年金が入りますけど、うん、でそこに上乗せする厚生年金基金っていうのがあるんです、うん、企業年金がありますけど、これは今の外資だとほとんどやらないですね、うん、
まあ、外資だとやらないですよね、
会社が運用しなきゃいけないんで、うん、はい、でこれは意外と知られてないんですけど、うん、厚生年金基金がなければ個人型の、拠出年金というのがありますので、これはやっぱりやるべきなんですよ。さっきのあの足さんが言われた株の話と似てますけども、
確定拠出、ね、
はい、これをやっぱりやっていくと、うん、上限の掛け金が月に2万3000円なんですね、はい、でかける12、だいたい15万ちょいちょいになりますけど、うん、これが全額所得控除されるんですよ、うん、つまり税金が返ってくるんですね、はい、で相当に利回りがいいので、
そうですね、
はい、ただまあこれはあくまでもその制度として年金の制度なんで、60歳までは、あの、要するにお金はもらえない、いわゆるかけたお金は返ってこないんですけど、ただそれをしょっぴいても多分今これだけ金利の低い時代で、日本においてはですよ、さっきのあの水谷さんの話だけど、預金 10% とかそんなことはもう日本では多分ないので、そう考えるとこの個人型の確定拠出年金というのはある意味ではいい理財商品かなという気がしますね。
副業 転職だけじゃなくても、
そうそう、そういうやり方もあるよと、はい、じゃあまあごめんなさい、でまあ一般的にそれぐらいちょっとね、あの実は福利厚生面ではやっぱり国内企業よりも外資の劣るのは事実です、はいはい、そこは事実だと、人間関係は、国内企業よりもやっぱり外資の方がギスギスしているのは事実です、
これは、
はい、なぜならば、外資っていうのはね、やっぱりこれはもう皆さん聞いてらっしゃるかもしれないですけど、転職の回数は決して傷にはならないんですよ。ステップアップしますね、って見る目あります。で、あとはやっぱり皆さんやっぱり収入を求めて移ってくるので、やっぱりその、やっぱり自分が一番可愛いっていうのを全面に出す傾向にありますね、これは。はい。これはもうしょうがないですね。だから日本企業にあるいい意味での、その家族的な雰囲気ってほとんどないと思ってもらった方がいいかなという気がしますよ。
これ入れ替わりも激しい。
激しいですね。で、そうですね。今僕が勤めてる会社は普通の会社ですから、はいはいはい、いわゆる金融機関とかでも何でもない普通の会社、はい、メーカーですけど、そうですね。僕が入って、まあ、数年経ちますけど、8割方入れ替えてます
ね。8割、
そんなに。ざっと考えると、で前の会社も外資で入りましたけど、今よりもその離職率は低かったですけど、やっぱり6割から7割ぐらいは入れ替わってますね。
へえ、数年で8割って
言うんですか。はい、そんなもん。
もう振り株になってるわけですよね。
もう気持ちは振り株になっちゃって、もうそんなにいないんですよ、まだそんなに長い間、はい、はっきり言って片手ぐらいですよ、はい、それでももう振り株、上から数えれば早いぐらいの感じなっちゃうんですよね。だからそういうのが嫌な人は外資はやっぱり適してないと思います、正直言って。だけどまあまあ僕は今はもうご時世も外資もそのいわゆるドメスティックのあんま関係ねえなと思ってて、ドメスティックの会社が外資に買収される時代ですからね。
そうですね、
はあ、だからまあそこはあんまりこだわりは僕はないんですけど、まあ、ただあえて言えばおそらくは国内企業の方が外資よりもいろんな意味でソフトですし、で人間関係も比較的マシだと思います。これは多分間違いない。ただそれもやっぱりあの得られないものもあるので、それは間違いなく収入です、これは、はい、収入面ではやっぱり外資の方がやっぱいいです。おそらく同じ業界で同じことをやってても外資の方が多分いいと思います、はい。
まあ、もう一つ言えば人間関係は、まあ、私ドメスティックなんですけど、はい、あの同じ以上に悪いと思います、うん、
あ、本当。
うん、ギャルズだから、その要は外資のしかも欧米系のイメージだと、やっぱパワハラセクハラがあったりするじゃないですか、
はいはい、
でも古い会社のドメスティックなやつだと結構うるさ型っていうのを平気で野放しにしてたりするのもあるわけじゃないですか。
なるほどですね。
だからあの人間関係はそのいやあんま良くないんじゃないかなと僕は感じて
るんですけど、
まあ、そこはその
会社により
より経験、うんうん、まあ、特に今の時代はどこも余裕がないから、うん、人に優しくできないんですよね、余裕がないと。
結局 人になっちゃうのかも、個人になっちゃうのかもしれないです
よね。そうなっちゃいますよね。なるほど。だまあね、仮に今こうこのその配信聞いてくださる聞いてくださってる中で、その外資ってどうなんだろうなって思われてる方が中にいらっしゃるかもしれないんですけど、一応選択肢として、まあまあ外資もあっても悪くはないんですよということだけは っておきたいなと思いますね。そうですね。収入は間違いなくあの国内の会社よりも上には行きますんで、
うん、自分の経験に1回くらい外資があってもよかったかって
。いや今からでも遅くないです
遅くないですか、はい、次の会社いただきます、はい、
あのね、本当ね、例えば経費の使い方はやっぱ国内の会社よりも外資の方が派手ですな。
あ、そうですか。
経費は厳しいと思いますよね、国内の方が、
うん、使えるね、額と、はい、その裁量権は外資の方がやっぱり大きいですよ。これは派手ですわ、派手。
任される部分がありますよね、うん、管理しきれないからという理由もありますし、
で例えば、そうですね、まあ、今の時あんまりそうでもないですけど、例えば国外出張がありますでしょ、
はい、
で原則外資の会社の方が飛行機とあとホテルのランクはやっぱり国内の会社上ですよ、これ。間違いなく上、うん、
まあ、ありますよね、はい、多分そう。僕らも国内でやっぱビジネスホテルの値段ってやっぱなんか相場がありますもん、
ありますね。でちなみに僕の感覚で言うと、ホテルに関してはその一応目安はありますけど、大体国内の会社よりも外社の倍に近いですね。
倍
違いですね。大体それぐらいなんじゃないですか、
低いところで倍違ったら
国内、しかも国内のホテルです。それは
もう全然待遇が違うじゃ
ない、違ってますね。要するにまあ分かんないですけど、まあ、東京インから日光ホテルぐらいの差はあります。
そういう差ですよね、
はい、それぐらい差はありますね。ビジネスホテルじゃないぐらいの差はあります
ね、
はい、
そうですね、
はい、で飛行機もやっぱりそうですね、ビジネスで行くんだったら長距離路線だったらやっぱりビジネスクラス
が
使える可能性は外資の方がやっぱ高いですね。
それはすごいですね。
なんならまあビジネスで行くんでしょって話です。あー、リターンも当然求められるんですけども、国内だったらそのビジネスで行くし、リターンもあるんだけど、エコノミーで行くのが一つのなんかこう、
う
ん、姿勢でしょみたいなのあるじゃないですか、うん、そういうね、
美徳みたいな
感じ、美徳みたいなありますよね、はい、外資はあんまりそういうないですね、やっぱり。逆にそういう制度があって、それが権利としてあるんだったら、うん、堂々と使えばいいじゃないっていうようなところはあります、うん、はい、そういう、まあ、ある意味ではいい面なんですけど、だから切られるときはバサッと切られるんで、
あ切られることもあるんですね
早起きで昨日の上司が今日の部下みたいなところがありますね。これはありますよ。きついですよこれ。
きつい
ですよ、はあ、だからそういう意味では人間関係に関しては全くそこは忖度ないんで、うん、ただまあまあそれを踏まえてもまあ経験しても悪くないんじゃないかなという感じですけどね、うん、はあ、まあちょっと今日はね、なんかこういうこれまでにない話をちょっと僕個人が今あの
いやでもなんか一番なんかみんながこう酒飲んだ時に話して
る、そうですね、そうですね、そうなんですよ、ね、はい、ちょっとね、ちょっとね、一回こういう話したかったんですよ、
はい、
で、たまさか今ちょっと僕はあの転職に関して今自分、はい、個人がちょっと旬なんで、
はい、
ちょっと皆さんのね、豊富な、はい、あのご経験でお聞きしたいなと思ってこんな話しましたけど、まあよく考えてみたら今の季節考えるとね、やっぱいろいろこう仕事に関して悩み苦しんでるね、新社会人の方を中心に、まあ、いらっしゃるかなと思ったんで、何かの参考になればいいかななんて思って、こんなちょっとね、
そうですね、病んでしまう前に、はい、
そうなんですよ、
何か逃げ道を考える
っていうのは
大切。迷ったらやめろ、
迷ったらやめろまずは一回休めと。
そうですね、
休んだ方がいいですね。休んで前だけじゃなくて前後左右を見た方がいろんな頻度がのやっぱり落ちてますよと、
はい、
いうようなことですよね、はい、まあ、ちょっとこんな、
ぜひこれちょっと放送の感想聞きたいです
ね。でもしよかったらまだいろんな話がこれできるんで、この経営は、
ね、ネタがあります、
全然ネタ切れないですね。
ここに来てないあのメンバーだって、はい、いっぱい豊富なキャリア持ってますから、いろいろあの面白いアドバイスができるかもしれない、
旅人的な裏技はまだ出してないですからね、
あれは言っていいのか悪いのか分かんない
まあまあまあまあ、でも大抵ね、はい、詳しい人はみんなやってる方法ですね。
なるほどですね、はい、まあ、ちょっとこんな感じで今日お送りしましたけど、はい、まあ、あのご意見お待ちしてますんで、はいはい、スタジオスモーキーアットマーク gmail.com までちょっとご意見いただければ、
はい、
よろしいなと思います。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。